ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日から3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしていきます。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っていきます。さあ今日1回目のゲストは構造力学と耐震工学の専門家で石橋の研究をされていらっしゃいます山尾俊孝先生です。山尾先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ山尾先生はですね、熊本大学の教育機能開発総合研究センター長でいらっしゃって工学博士でもいらっしゃるわけですけれども、まあ、専門が構造力学と耐震工学ということで、まずこの構造力学と耐震工学というのはどういう研究なのか、まず簡単に紹介していただけますか。
はい、構造力学は、まあ、連続体力学、まあ、いわゆる構造物は全て大体連続体でできてますと、はい、まあ、橋梁あるいは建築物、船舶、航空宇宙機など、まあ、構造物が荷重を受けた時に生じる応力や、まあ、変形ですね、どんな風に壊れていくかなというものを解析するための、まあ、力学です。
ほー、この連続体っていうのはなんか どういうことなんですか。
いわゆる普通の構造物は全て連続体でできています。つまり例えば一番言うと石橋は石がそれぞれ離れた離散というに対してものは常に連続でつながってますよ。例えばこの机も、ものがそれぞれ作っていきますよと、
はい、あ、パーツパーツでつながってできてるという、
まあ、パーツパーツもあるんですけど、まあ、それが連続して構造物は大体できてます。
なるほどですね。1個の物体だとまた違うんですか。じゃあ、
いや、だから1個の物体もまだその連続体といえばもう連続体なんです。
ほう、
まあ、それを細かくこう見るか大きく見るか。
なるほど、その見方でまたそれは変わるわけですね。はい、耐震工学というのはどういう。
そうですね、まあ、地震による、まあ、今地震が多発しておりますけど、まあ、地震による被害を、まあ、防御したり、あるいはそれをどうにかして抑えたいという、まあ、安全安心な、まあ、人間社会を、まあ、そうするための、まあ、総合した学問で、まあ、こういう分野で特に私が対応しているのは高構造物、まあ、ビルや橋や、そういうものが地震を受けた時にどんな挙動をしますか、どのくらい揺れますかとか、そういう応力状態と、まあ、調べる耐震学問です。
うん、ということはもう双方に密接にこれはもう関わってる学問ですね。
そうですね、はい、
やっぱりそしてね、まあ、耐震工学というと今も一番皆さんも気になるような、
そうですね、
耐震という言葉ですね一つあるわけですけれどもね、まあ、そういったいろんな作ったものの構造、そして耐震に関して研究をしていらっしゃるということになるわけですけれども、はい、そもそもこういう学問を先生がおやりになろうと思った何かきっかけがあったんですか。
はい、私が大学院の時に、まあ、初めて、まあ、高アーチという模型を作りました。まあ、要するに橋梁の、模型でございますが、
橋ですね、
長さが3メートルで、まあ、それの、上から荷重に乗った時の、最大強度とか、
はい、
あるいはそれがどういうふうに壊れていくかとか、そういう、まあ、実験、模型による実験を、初めて関わったのが最初ですね。まあ、その後、まあ、この高アーチの、まあ、研究がやっぱり自分のこう主になっていきましたね。
高アーチは鉄鋼の高のアーチということですよね。はい、まあ、その時の先生、じゃあ印象がすごく良かったというか楽しかったっていう。
やっぱりすごい興味がありましたね。
それまでも先生割と小さい頃からじゃあそういう構造物といいますか、分かりやすく言うと橋とかね、はい、そういうのお好きだったんですか。
いや、そこまでありませんでした。
あ、そんなに好きじゃなかった
要するに構造物そのもの、要するに力学的なものはこう好きだったんですけど、
はい、
それが、まあ、対象がどこになるかと、要するに振動、最初から振動をやるのか、まあ、そういう力学的なものをやるのか、いろいろそこでまあ分かれていくんですけど。
なるほどね。まあ、そこで先生は、まあ、作った橋にはまっちゃってというようなところがあって、その分野に進まれたわけですけれどもね。そして、今石橋という話がありましたけれども、はい、 あの特に石橋を先生は研究もしてらっしゃると、
はい、
いうことで、まあ、熊本と言いますと石橋たくさんありますよね。
たくさんありますね。
石橋の研究なんて全国でそんなやってるもんなんですか？
まあ、私が知る範囲ではそんなに多くありません。
熊本と言いますと本当石橋がたくさんあるんですが、いくつかちょっと主なものを紹介していただけますか？
そうですね、まあ、代表的な重要文化財であります霊体橋、
うん、
あるいは、もう一つ重要文化財であります通潤橋。
通潤橋、
もうこれがもう熊本の中ではもう最たるものですね。
相当大きいですよね。
大きいですね。
はい、あんな大きな石橋なんていうのは全国的には どうなんですか？
大きさから言うと、まあ、要するに単一ですね、一本のこうアーチだけでできとる言えばもう最大級ですね。
熊本はこうたくさん石橋かかってるじゃないですか、はい、まあ、今言った霊体橋通潤橋はもう有名ですけれども、はい、それ以外にも小さい石橋もいっぱい
たくさんあります。
今も残ってますよね、はい、これ全国的に見たらば、
はい、
どうなんですか？熊本にいると当たり前にかかってるんですけど。
そうですね、九州がだいたい全体で日本全国の9割以上
あります。そんなに、
はい、
そんなに九州は石橋が多いんですか？
はい、
なんでそんなに九州は石橋が多いんですか？
まあ、いろんな条件があると思うんですけど、やっぱ一番考えられるのはやっぱりその石工、要するにそういうアーチを、作る石工の集団ですね、まあ、もちろん熊本にも種山石工から、あるいは下浦石工、あるいは島崎の石工とか、そういう集団がもちろんありました。で大分にももちろんたくさんあります、
はい、
で数から言えば、今現存する数から言えば大分が今一番多いですね。
おー、数でや大分が一番多いわけですか、はい、なんかちょっと悔しいですね。なんか
熊本もいやたくさん作られたんですが、もう壊されてしまったとか、あるいは自然災害で流されて今いなくなったとか、まあ、新しい道路を作るときにもう変えていったとか、まあ、いろんな事情がもちろんありますので、まあ、今現存してるという意味合いですね。
うーん、
まあ、その、うん、
石橋見てますと本当不思議なんですけど、まあ、こうアーチ型に組んでありますよね、はい、まあ、その R の深さみたいなものはまちまちいろいろありますが、よく崩れないなと単純に思うんですけど、はい、あれなんで崩れないんですか？
それは石さんに聞かないとわからないでしょうけど、まあ、そのアーチという形が一つのやっぱ特徴だと思います、
はい、
そのアーチというのは、中の、働く力が圧縮抑える力に対して抵抗することができますと、はいはい、でその抵抗に対しては石は非常に抵抗が強いと、抵抗力強いということなんですね。でそれでアーチ形状に組むと、上から力がかかっても、石全体が、全体でですね、軸力という力が働く、圧縮力が働いてそれに抵抗することができると。で現在ではもうこう高台あるいはコンクリートがもちろん使われてますけど、はい、その昔はもうこの石が、もうこれはもうヨーロッパではもうローマ時代、もっと前からも石材は使われております。
これですね、見ますと、まあ、微妙にこう台形みたいな形で、まあ、アーチになるように石が切ってあるなというのは見てわかるんですけど、これをこう切り出す技術がすごいですね。
そうですね、やっぱり
何百年も前ですね、
はい、石をやっぱり石山から切り出してきますので、まあ、その辺の切り出しの技術が昔からこうある種あったと思われます。でそれをまた加工する技術もいります。で、まあ、そこからまた運び出して現場のところに仮設するところまで持っていくと。ですから、これだけ大きい石をですね、石材を特にアーチ部分は非常に大きな石を使いますので、やっぱり近場から石がないといけないと。で熊本、まあ、九州全体は阿蘇の大噴火のおかげで、
はい、
阿蘇溶血魚介岩がたくさん取れます。
ほう、
でこれが一つ石橋を作る要因になっています。
その溶血魚介岩というのはやっぱり加工がしやすいんですか？
加工しやすくてある程度の強度があると
。ほう、じゃあその材料がまず豊かにあったことと、そして先ほどおっしゃったいろんな石工さんたちが、腕のいい石工さんたちがたくさんいらっしゃった。
ことですね。
はあ、そういう条件が揃ったからこれだけ石橋があるわけですか。
そうだと思います。
まあ、いろんな石橋それからまあ橋をね見てこられてると思うんですけれども、まあこれまでいろんな活動の中で研究の中で、印象的なことというのはありますか先生。
そうですね、一つはやっぱり実験による研究っていうか、実験というのがもう準備、要するに実験を最終的に、本番に至るまでの準備にすごい時間がかかる。もう本番はすぐ終わるんですけど、実験の準備というのはもうほとんどその全体の9割近くはもう準備にかかると。
なるほど
です
ね。
でもう多くのやっぱ失敗しながらその本番を迎えるというなことですから、それに至るまであるいは実験によってあこういう現象が目に見て分かるという意味では、うん、もう私は実験というのは非常に重要だと思っています。
実際にそういう実験を先生のところでもよくやってらっしゃるんですか。実際組んでみたり、
組んでみたり模型を作ってやって、どのように、まあ、最終的にどのように壊れていくかと、で壊れていくことでじゃあどのくらいなら安全なものができるか、だから我々は安全なやっぱり構造物を作りたいというのが主なんで、まあ、石橋ももちろんそうですが、安全なものをどうやったら一番安全になるかというのは非常に重要ですね。
昔の石工さんたちはですよ、今こうやってその構造力学だなんだと素材のことだといろいろ研究が進んでて、まあ、なんとなく設計図ってのがあってやるんだろうと分かるんですが、昔の石工さんたちはどうやって作ってたんですか。
やっぱりある程度の設計図はきちっと作ったと思われます。
はい、
はい、計算はやっぱりもともとは長崎で、この例えば種山石工の、上の線というか元々の方が学んできた方がこちらで来て始めたと言われてますが、まあ、いずれにしてもそういう設計図なりものは、必ず作ったと思う。
はあ、それは今も残ってたりするんですか。
必ずしも全部見たわけではございませんが、まあ、そういうものは あると聞いています。
はあ、石橋はまあ当然石で組んであるんですけど、まあ、上に石かもしくは土とかで、まあ、かぶせて道を作ってありますよね。あの中って全部石なんですか。
まあ、私も全て中を見たわけじゃないので、まあ、
そう掘れないですから ね、はい、分かんないですけど、
まあ、壊れた時とか、はい、あるいは移設するとかいう時には中が、様子が分かりますね。例えば鹿児島の場合でも中にやっぱり土中詰め土というか土を入れてるとか、やっぱりそれが中をやっぱり固めやすい。で 外側に石垣壁石があります。まあ、相当それと一緒に組むとしたらやっぱりそれの方が作りやすいんじゃないかな、
はあ、
ということは聞いてますし、まあ、見たことはあります。
ですね、ずっと端っこから重ねていくと思うんです。最初はいいですよ。もうすいません、単純なバカな質問して申し訳ないんですけど、最初はいいですよ。上の方に行ったらだってずり落ちちゃいそうじゃないですか。あ、だから枠とかなんかを組んでやるでしょ。使
用工という枠は必ずアーチの最初に形を作るんですね。
なるほど。でその枠の型に沿って石を乗っけてい
くと。で最後に、まあ、金石というのを置くんですけど、
はい、
ま
あ、真ん中のやつですね、はい、
それが、ね、だいたいあと外せばいいんですけど、もちろん両側の壁石とか積み上げていく順序ももちろん考えないと、
はあ、
出来上がったらもう大丈夫なんですけど、
これでも最後枠取るわけでしょ。
そうです。
これおっかないですね。
まあ覚悟いりますよね。
ね、外した瞬間ボロボロボロっていきそうじゃないですか。
それをしないようにやっぱりもちろん細心の注意を払って作るかと思います。小さい橋はまだいいんですけど、やっぱり大きくなるとちょっとやっぱり想像がやっぱり、はい、できない部分もあります
ね。まあ県内には大小含めてたくさんね橋がありまして、皆さんがいつも通ってる際にも意外とね古い橋石橋がかかってるかもしれませんのでね、今度覗いてみるといいかもしれませんけれどもね。はい、今年度も実はそういったこう橋を作る コンペティションがあるということで学生の方と一緒にやってらっしゃるんですよね。
はい、
はい、こういうのも実際に学生の方々が自分で設計して作る。
そうですね、まあ、石橋の模型もそうなんですけど、まあ、このブリッジコンペティションというのは全国、の大学がですね、まあ、高専も含めて、それぞれが、まあ、これはこうスティールですね、鋼材を使って、はい、まあ、長さ4メートルのある基準ルールに従って作って、仮設するとか、再化するとか、はい、そういう競技をしております。
はで、それその場でやるんですか。
ですからそれまで設計してどういうつなぎ台、つなぎ、つなぎ、部材をつないでいくと、はい、そういうものを全て自分たちで設計しておいてその場で、競技として、
ほう、
まあ、4人から6人ぐらい分かれてですね、でやります。
なるほどね、そういうのもやっていらっしゃるんだそうです。いろいろまだまだ橋の話聞きたいところもあるんですけれども、また機会があればというところで残念ながらお時間でございます。いやー先生、橋ってのはもうなんかまたこういう話を聞くと見方が変わりますね。
そうですね、ぜひですねやっぱり行ってみてください
ね。そして今の橋は今の橋でまたいろいろ見方もあると思いますので、はい、また機会があればお話をぜひ伺いたいと思います。はい、ということで、この時間は熊本大学の、山尾俊孝、教授にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅でした。